世界のごちそうパレルモで JOBBB 新年会アトマーク JR 神戸線摂津本山駅ボラボラでございます。ボラボラ私哲平と、
はい、バンバフミオ
でございます。
はい、
2016年の1月の31日の日曜日についに JOBBB の新年会がございまして
、ね、
本当久しぶりにですね、北に美穂局員と、
いや
そしてオリーブさん、
ほんまに、
でまた北に美穂さんのご主人、
うん、新しいね、はい、新しいで別に2回目ないですけども
そうそう 初結婚でござい
まして、初結婚の初ご主人ですが、
はい、僕1年ぶりぐらいかな、
は
い、
僕はそれは会ってないよね、結婚式結婚
だったから初対面やな、
あのご主人さんと初対面でね、
うん、美穂さん自身もめっちゃ久しぶりじゃん、
久しぶりやった ね
去年水取材行ってないから、
行ってない行ってない、
多分文雄君1回も会ってない
そうや、オリーブさんとも久しぶりやって
ね、そうですよね、
オリーブさん綺麗になってはったのびっくりしたけど、
うんうんうん、
ね、ゴロッとイメージにしはったっていうんですか、びっくりしましたね。
で今回ね、
うん、
もちろんあの文雄くんとよっちゃんも、
うん、そうそう
来ましたし、
よっちゃんはまあ大事なね JOBBB の料理係ですから、
お料理コーナーですからね。であと私の子供のゆいも、
ああもう
来ました。
あいつも家置いとくわけにいかんわな、
そういうことです、う
ん、今ちょっとお母ちゃんがどこ行っとる、3
歳今3ヶ月ぐらいになってるんですから、ね、うんうん、でつぐみさんは今海外行ってますんで、
うんうんうん、
あの今回7人の参加になりまして、
うん、そうそう、
で今申し上げましたパレルモというですね、これおもろいレストランなんですけど、
いやすごかったね、
でまた味がうまいんですよ、
よかったね、びっくりしましたね。
でここのレストランを舞台にしました。今日は、今日はというか今年は
さすがやっぱり、まあ、こういう言い方はちょっと、まあ、典型的な言い方になるけども、神戸やな思いましたね、
神戸いいね、
あの味といいね、
そうですよ、
雰囲気といい、ちょっとやっぱり神戸チームは、
はい、
やっぱりワンランク違うなという感じがしましたね、
はい、神戸市の東灘区、
まあ、
というところになります。
非常にまあお金持ちの多いところで環境のすごいところですよね。
まあ、東灘区といえば僕らがですね、阪急、うん、の神戸線ブラブラした時にも、
そう、
まあ、ちょっと違うんで場所ちょっと違うんですけど、
まあ、線がちゃうからね、
そうそう、もうちょっと山側の、
そう、
あの阪急神戸線沿いをずっと歩きまして、うん、タブチャブルさんと3人で、
そうそうそう、
まあ、その時にも東灘区、そうですね、
うん、
この地名はキーだと思います、
はい、
まあ、その阪急神戸線のですね、
うん、
海側に阪急神戸線とこう並行して、うん、走ってますのが東海道本線の JR 神戸線
でございます。そういうこと
です。はいはい、でこの摂津本山駅僕初めて行きまして、もちろん何回も通過はしてるんですけど、ね、こんな名前の駅があることもあんまりよく知りませんでして、まあ、なんで摂津がついたんかなとか、
まあ、
これは多分本山駅っていうのがおそらくあったんでしょうね、
まあ、JR さんの付け方やねこれね、
そうそうそう、で摂津って普通この千日王とか本局のあたりとか、もしくはあの高槻とか、
そうそうそう、
まあ、あのあたり言うんちゃうかなと思ったけど、
いや言うんですよ、
一応 ここも摂津なんですか、
うん、だから摂津地は
ここっていうのは神戸の、うん、神戸のこの辺り
ずっとあの辺も摂津でね、
あそうなんですか、
だからあの兵庫県チームは、
はい、
大阪府とあの兵庫県が摂津取り合ってしてるっちゅうんが、
うん、
摂津っちゅうは両方に引っかかってるわけですよね、両方にも行ってるし、大阪はもう大半がそうなんですけども、
うん、
ちょっと昔の国割と今の県割がちょっと違うんですよね、
みたいですね、
だからあのこの辺も摂津やし、本山も摂津ですよね、
その摂津本山駅から歩いて、うん、まあ、僕ら道知らなかったんで15分ぐらいかかりました、
うん、はいはいはい、
道知ってたら多分10分ぐらいで行けるんじゃないかなと思いますけど、
うんうんうんうん、
パレルモという、
ね、
まあ、多国籍料理屋さん、
まあ、
無国籍料理屋さんと、うん、なんか無国籍って言い方はちょっとおかしいんかな、
多国籍とか無国籍というとですね、
はい、
ちょっとまあ僕のイメージですよ、
うん、
なんかぶつけ不毛みたいな感じがするんですよ、思いつきでパパってやるというね、
うん、
ここは違うんよね、
ここはもうちゃんとあの現地の味を、まあ、再現というか僕自身が食べたことないんで、
うん、
その現地の味をね、わ、
うん、
からないですけど、
うん、
まあ、フランスあり、
はい、
エジプトあり、
はい、
もうルーマニア、
もう
インドネシアで、アフリカのどっかとかね、
うん、
まあ、イタリアもございましたし、ま
あ、本人が、はい、シェフさん自身が世界中30カ国以上ですね、
はい、
まあ、料理修行してきた結果か、
はい、
向こうで実際に体験して向こうで採集してきた料理を、まあ、多少アレンジをしながらですね、
そうですね、
まあ、あの我々に食べさせてくれるということで、そこらで思いつきで何やけんと混ぜていこうかというような
もん
と、
あ、もうそんな
全く筋は違うというね、
ないですね、
これびっくりしました。
でもなんでここで僕らが新年会しようとしたかというと、うん、
これ僕はちょっと分かってないよね、
美穂さんの提案というか、まあ、多分美穂さんのご主人が、
うん、
まあ、ここの社長と知り合いなんだと思います。で実はね、僕、
うん、
美穂さんがこのパレルモっていう店を言う前から僕は知ってたんですよ、
う
ん、なぜかというと、うん、まあ、僕の知り合いでこう世界をこう自転車で走られた方がたくさんいてるんですけど、
うん、
まあ、そのうちの一人の方が実は家族でここのパレルモに行ってはって、
う
ん、でその模様をフェイスブックで その方発表してたんですよね。
そうか。
でその時に、あ、こんなおもろい店あんねんなっていうのが頭の片隅にあって、
なるほど。
しかもその方もおそらく今年の頭か去年の末ぐらいに行かれて、
何らかの縁があったよね。
そういうことです。うん、やっぱりこう世界っていうのが一つのキーワードやと思いますけど、で、まあ、知ってたところに美穂さんからのパレルも行こうやっていうこの誘いで、あ、これはもう行く運命やなという感じがありまして、まあまあね、まあ、
わしら自身もほんで新年会の企画もしてなかったし、
そうなんですよ、
まあ、なんか言うと、まあ、美穂さんとオリーブさんがね、はい、
やっぱりね、
あの推進役というか、はい、いつも JOBB を刺激してくれはるちゅんが
美穂ツーリズムという
面倒見がいい
のかね、架空の会社の社長ですから美穂さんは。
そう、まあオリーブさんもね専務みたいなもんやわな。
そうなんですよ。で去年の年末ぐらいに、まあ、それやったらパレルも行きましょうかみたいな話があって、まあ、それが1月の31日も1月の、まあ、最後ですね。
別にまあ新年会は1月にやらなあかんってことはないんやけども、
そうそうそう、
まあまあまあ切りはついたわな、これ で
実現したという、ね、わけでございまして、まあ、今日はですね、そのパレルモでどんな料理が出たのかとか、僕はあのこの千里町あたりから摂本山駅まで行くアクセスが結構楽しかったんで、
あ、なるほど、
そのあたりをリスナーの皆さんと一緒にボラボラしようかなと、
まあ、初めて降りる駅というのは、
そうです、
まあ、それだけなんかこう期待もあるしスリルもあるわね、
はい、そうですね。
僕はまあここ何回も行った駅でね、
まあ、やっぱふみお君はね、あの、阪神淡路大震災の時の思い出があると思いますし、まあ、それ以外にもいろいろ多分ボラボラしてると思います。
どうぞ
行きましょうか。
はい、行きましょう。
で、まあ、ふみお君も実際ここ今回ちょっと僕らとは別口でボラボラしたらしいので、うん、
まあまあこれはね、
その時の様子 も
確認みたいもんで、
また別コーナーでやりましょう。
地震の定点観測してたとこやから、
はい、
これまた今日やると混じります
ので、ね、いや、ほんまにね、おもろい街です、ここは。まあ、駅前だけですけどね、駅のしかも海側しか僕歩いてませんけど、
う
ん、
初めて見たらね、すごいと思うわ。
ちょっとびっくりしたね、その、阪急神戸線とはまた違う顔が、この JR の神戸線、やっぱあるなっていう感じがしまして。
やっぱあの、東品川、まあ、
まあ、一言で言うと、金もです。
まあ、いわゆるその、
金もです
ね、大阪南部の方言というとそういう言い方ですけど、そうです、
もう車もね、なんかどっか、
すごい
ね、イタリアのメーカーとかこうドイツとかね、
そうですね、フランスもあったね、
ありましたね、
これ見たことないような、なんか騎士のマークのついてある車みたいもんとかね、
ありましたか、
そんななんか馬が飛んでるやつやとかね、
馬が飛んでるのはよく見ます、 F のつく会社ですよね。
あ、そうですか、はい、フィラーリやった
フェラーリ
かな、ね、そんなんとかですね、まあいろいろと
P のつくやつとかね、
あ、ありました、
まあ、B もありました、まあ、B ってまあ2つありますね。
あ、そうですか、
ドイツの車でね、
まあ、なるほどね、まああの、まあ、例の星のやつもあったしね、これ星のやつは普通やね、この辺はね、
普通
あの三角形はもう別に珍しもやないなというのを感じ
ました。家がまた面白くて、
あ、まあ、
言い出しはきりないんですけど、
まあ、これ、本当に大阪から散歩に行くというか、
はい、
まあ、本当にボラボラみんなでやりたいような、
ね、はい、そうですね、
そんな面白いちょっと外国っぽいね、はい、
そうです。
ところがあれがまあ21年前にはね、もう本当にもうめちゃくちゃやったんですよね、うん、
みたいです、
ま
あ、だからあんだけ新しいマンションが建ってたんでしょうね、うん、あの辺りは、ね、立派なマンションいっぱいありましたけど、
いやー、すごかった、はい、
まあ、じゃあ早速、
ね、
摂本山駅パレルモ目指しましょうか、
行きましょう行きましょう、
私はですね、うん、あの桃山台という、うん、あの電車の駅に
豊中市大阪北
設で、ね、住んでまして、
はい、
今放送してますこの JOBBB の千里町本局から電車で1本の場所なんで、
そうそう、90円だかな、
そうです、
それがね、
で、うん、よっちゃんをそこで待ってました、
う
ん、
ああ、なるほど、
文雄が先行ってましたので、
僕はまあそのね、
はい、
思い出がありましたんで、
そういうこと、1時間か2時間ぐらい前にね、
1時間ぐらい前やった
もう出発してまして、
そうで
よっちゃんはまあ僕と一緒に行くということで、
はい、
よっちゃんは千里町駅から電車に乗って、
うん、
で僕桃山台駅で、まあ、合流というか、
うん、
あのね、前から4両目の、
はいはい、
その4両目の一番前にいるということで、
そういうような、まあ、
ことで、
お互いメールで打ち合わせて、
そういうことで、僕はゆいを手引いて、桃山台駅待ってました。
あ、なるほど、
で電車来まして、
はいはいはい、
まあ、よっちゃんあの宣言通り、まあ、あの一番前ではなかったですね、一番前がね、
う
ん、あの例の優先座席やって、
あ、
まあ、よっちゃんやっぱ優先座席あんま座りたないみたい、まだね、
うん、
もう60いくつですけど、
もう座っても年やけどね、
そう、うん、優先座席をやめてその隣のちょっとあの6人ぐらい座れるような長椅子のところに
ロム
の一番端に座ってて、で、まあ、僕はそこにちゃんとよっちゃんを見つけて、
あ、よかった、
まあ、入りました、
うんうん、
でそっからですね、ふみお君は新大阪で JR 乗り換えて、
僕はまあね、はい、50円か100円ぐらい節約してるんですよ、
そうで、あの大阪駅まで行って、
そ
っから神戸線乗ったらしいんですけど、
もうそっから新大阪からも神戸線中、あの東海道線のね、
あ、そうか
姫路かなんかのね、
あったんやな、
快速かなんかに乗ったんですけど、うん、ただ、ちょっと地下鉄がね、1分ぐらい遅れてましたね、
うん、ああ、そうですか、
はい、
まあ、なんかあったんですかね、
なんかあったかもしれませんね、はい、
で僕らは梅田駅まで地下鉄で行きまして、
うん、はいはいはい、
でそこから歩いてちょっと行ったところの大阪駅から JR 線に乗りまして、はいはい、うんうん、で今から摂本山駅向かいますが、このね、JR 大阪駅でちょっとした トラブルがございまして、
やっぱり長い路線やから JR はしょっちゅう長あるな、は
い、15分の遅れということがですね、入り口 の、 あの JR 大阪駅の改札の入り口に書いておりまして、なんかどうもね、
うん、
JR の琵琶湖線で人身事故かなんかがそうそうありまして、でまあちょっと遅れてますということがありまして、で僕の予定といたしましては、あの快速電車に乗って、で芦屋駅で降りて、
一番それがね、
そうそう、で芦屋駅からあの鈍行で摂津本山駅行こうと思ってたんですけど、
新快速でも芦屋止まるからね、
そうそうそう、
新快速でもいいんですよ、
新快速はどっちか忘れましたけど、
で
そのね、あのまあ言うたらちょっと早めに行く電車が、ね、何じゃ14時、14時なんか何分か30分ぐらいに出る電車が15分ぐらい遅れてて、あ、これちょっとあかんなと、あの文雄君とあの5時に、夕方の5時に摂津本山駅やったんで、で海自自身が5時半からやったんで、遅れたらあかんということ で、 でちょっとなんか得てないかなと思ったら、その本来新快速とか快速が止まるホームのすぐ隣、まあ中之島型のホームなんで、その反対側にですね、鈍行の、あれはね確かに西明石行きやったと思いますけど、
ね、
電車が止まってまして、で駅のアナウンス聞いてたら、どうもこの西明石行きの方がなんか先に着くみたいな、
三宮早かった
か、ね、なんか三宮はなんかで、ね、途中で結局ね、三宮は両方ともなんか同時に着くみたいな、もう快速も鈍行も同時に着くって言ってましたけど、で僕は三宮までは行かない、摂津本山駅やから、でずっとこの電車乗ろうかなと思って、まあ、乗ったらですね、やっぱりその、まあ、15分遅れで、まあ、本来新快速とか快速に乗るお客さんもこの鈍行に乗ってたんで、かなり
混んでた、
混雑
珍しいな、あの時間で混んでる
し、してて、あの日曜日の、まあ、夕方の4時ぐらいでした、そんなに混む時間じゃないと思うんですけど、
普通はちょっとガラーっとロングシュート空いてるもんやけどね、
そうそう、で、まあ、僕よっちゃんと、であとゆうよ僕抱っこしてましたんで、まあ、ちょっとしんどかった、まあ、けどしゃあないかと思って立っとったらですね、なんと若い女性の方が僕に席を譲ってくれまして、
あ、まあ、珍しいな、
いやいや結構ね、若い女の人譲ってくれる、特に子連れやと、だってそれは僕一人では絶対譲ってくれないんですよ、
そうやな、
だから子供連れとったらね、特にあの、まあ、僕の感じでは大学生の人とか、まあ、30代20代40代ぐらいの人は譲ってくれるかなという、ま
あ、自分も子育てしたことあるし育てる人やな、今な、
まあ、もしくはこれからそんな感じの人なんかもしれないですけど、まあ、譲ってくれまして、あのちょっと最初はなんか悪いなと思ったんやけど、まあまあ、せっかく譲ってくれてんからということで
受けた方がいいよ、
まあ、その行為に甘えまして、
それはあ
の座らせていただいて、
あ、よかった、
でかなり楽にですね、
あら楽よ、
摂津本山駅まで、
あいつもだいぶ大きなったから優位もな、
そうですね、優位ね今13キロあるんですよね、
これちょっとした荷物やわね、
で13キロをこう抱っこすんのって、
まあ、しかも揺れるしな、
そうそうそうそう、でしかも僕その時ね、いつまでと僕リュックサックしてるんですよ、パタゴニアリュックサックでまずボラボラするんですけど、まあ、この日はね、まあ、レストラン行くから、まあ、リュックサックはちょっとなんかちょっとあかんかな、まあ、
別に
あかん、
邪魔にもなるし、
あかんことないんですけど、荷物もそんななかったもんで手提げカバン持っとったんですよね、そしたらね、あのリュックサック背負ってる時は僕いつも左のリュックサックのこの肩の紐あるでしょ、あそこに右手をこう掴ん で、 でそのできたこの輪っかの部分にユイを乗せてるんですよ、そしたらあの右手の力とあとこのリュックサック の、 このストラップ肩ストラップ持つ力でかなり楽になるんですよね、
まあ三点支持
がそういうことで、それがね、あの手提げカバンやとそれができないんですよね、だから余計にこうユイをこう抱っこするのが辛かったんで、
なるほど、
まあ、それで、まあ、ほんま余計にその女性の方の行為がありがたかったですね、別に僕はあのその変わってくれとか言うてないんですけど、まあ、すぐ変わってくれまして、まあ、日本も捨てたもんやないなという、
いやいやそれはすごいですよ、
さすが神戸沿線の方やなという感じがしましたね、まあまあね、その辺も、まあ、あの方がどこで降りたか僕知りませんけどね、まあ、この後天ヶ崎とか西宮とかいろんなとこ通ります
けど、ね、みんな金物エリアね、まあ、金もやったら譲るちわけないけどね、
そんなことないですけどね、であのずっと電車乗ってまして、無事摂津本山駅に到着してみました、まあ、その時の音がありますので聞いてください、これよっちゃんとゆいと3人でホームを歩いてます、西明石行きの鈍行でし
たね、出たんやな、女の車掌さん
とかね、そうですね、よっちゃんがちょっとね声が聞こえにくい言うて
言ってました、よく聞こえたけどね、
ゆいちゃん最初耳悪くなってるから、
あ、まあまあみんな、僕も含めてね、
書いてる書いてる、このベンチは線路への転落防止のために向きを変更しております
か、そう、これがね
公式でこんなん書いてるんじゃん、ちょっと
発見したんですよ、まあまあ、以前安倍さんに教えていただいた、
ね、まあ、提案というか
JR 西日本の今ベンチが続々とこう向きを変えてるという情報がございまして、
はい、
まあ、実際に僕はそのベンチの写真はベンチは写真撮ってたんですよ、はい、以前ね、
はい、
ただ この節元
山は初めてやろ
な。そう、節元山駅のベンチはなんと背もたれの裏にですね、うん、なぜこういうこのベンチの位置を変えてるかっていうことをもう書いてました、理由が。
JR 西日本の公式見解やわね、これはね。そういうことです。すごいもんですよ。
で、まあ、この時は僕写真撮っただけでね。
うん、そうそう。
後でスタジオ帰ってちょっと見たら、こんなびっくりすること書いてるんですよ。このベンチは線路への転落防止のため、向きを変更しておりますと。
まあ、これはね、ごついですね。そう、線路に平行になってるね、長ベンチが。
そういうこと
です。今まで直行しとったんだね。
そういうこと。
大概がね、う
ん。いや、平行タイプよりも平行タイプなのが、いや、じゃあね、基本今までずっと平行やって
ん、うん、
線路に平行やってんけど、
うん、
それが主要の駅やと線路に直行してるというか、うん、なってんね、新大阪駅とか、うん、大阪駅とかね、うん、ただこの摂津本山駅は、うん、ホームが狭いんですよ、
うん、
ホームが狭いんで、うん、線路にベンチを直行させると、
うん、
ホームの通行する人の邪魔になるんですよね、
うん、
だからここは今までと変わらずその線路には並行してるんですけど、うん、ベンチはね、
うんうん、
ただおそらくですけど今まではこのベンチの向きっていうのが今僕らが降りたホームのその電車の方に向いてたんですよ、うん、いわゆるそのこの駅で停車する電車用のホームの方に向いて、うん、線路の方向いてたんですけど、うん、今はですね、うん、中之島型のホームのその普段停車する電車の反対側の貨物線とかそのここの駅を通過するその快速とかね新快速とかの電車が通過する方に向きを変えてるんですよ。
あ、まあそうかもわからんな。
でしかもそっちの方はですね、うん、まあ利用することがないということで、うん、ホームと線路の間にはちゃんとホーム柵が
ネットがちゃんとあったわね、
はい、ネットというか金属のですね手すりみたいなのが、うん、まあ高さが 1.2 メーターぐらいかな、うん、ちょうど僕の胸のあたりぐらいまで高さあったと思うんですけど、うん、まあそれがホームの端の方にずっと設置されてるんですよね、
うんうん、
でまあこれがですねなぜかというこういうなぜこのベンチの向きが変わったかということが書いております、
うんうん、
これびっくりしました、
うん、
まあ、図解でちゃんと書いておりましたけど、うん、
分かるね、
お酒に酔ったお客様が駅のホームから線路に転落される事象が増える中事故原因を調査した結果、
うん、
これちゃんとした多分科学的な根拠だと思いますけど、
まあまあ客観的なよね、
おそらくその、うん、いわゆる統計取ったんでしょうね、
うん、
ベンチで座ったり寝込んだりした状態から、うん、これお酒飲んだ人がね、
うん、て
はい、ベンチに座ったり寝込んだりした状態から立ち上がった際に、
うんうん、
突然線路に向かって転落される傾向があることが分かりましたと。
なるほど、
書いております。目
撃情報も鑑みやね。
そういうことですよね。だから、まあ、ここに書いてるのはお酒です。
お酒ですね。
お酒が原因で、
うん、
まあ、そういう行動をとって線路に転落する人が多かったらしいですね。だ僕はてっきり、まあ、自殺やと思ってたんですよ。
まあ、僕らもそう思ってたね。
自主的にこの、まあ、スーサイドアタックっていうか電車に飛び込んだりする人のことやと僕は思ったんですけど、
うん、
それじゃなかったんですよね。まあ、これ上辺の理由かもしれないですけど、JR の、
まあ、しかしはっきりこれちゃんとした証拠があってこう言うたことは事実ですよね。
でその理由の横にちゃんとベンチで、まあ、サラリーマン風の男性のシルエットがですね、
なんかズーズーズーって書いてますね。いびっかいて
これ寝てるんですよね、ベンチに座って、
まあ、 そういうこと
ですよね。でそしたらひょこっと起き上がって、でそのまま、スタスタと線路の方を歩いて、
なるほど、
で電車が手前に来てるにもかかわらずそのまま、まあ、うん、落ちる手前で絵は終わってますけど、
うん、
でこのままボーンと行くっていうことですよね、う
ん、これが多いんやろ
う
な。
そういうことですね。
うん、なるほどなるほど。そうですか。いや酒ですかこれ、
はい、
で
書いてますよ。ホームベンチの設置方向を柵向き側などに変更することで、
うんうん、
お客様がホームから転落する事象の低減を図っておりますと、
なるほど
いうことでございます、
ね。まあ、にわかに落ちにくいようにしてると
、そういうこと
です。まあ一旦そこで止めるような
策
とか、まあね、
う
ん、そういうのがある方向に向かってるということですね、
うんうん、
なるほど。まあこれで阿部記者の提案の例の策、ベンチ方向問題の
やっと
一つの JR 西日本さんの回答が出ましたね。
ちゃんとこの右端に JR 西日本って書いてますからね、これ間違いないと思います。
いや、それはもうそうそう間違いないですね。
あとこのベンチが綺麗やったね。
綺麗やった。
やっぱりこう設置したてという感じがしましたね。
何かこう背中のもたれ具合もね良かったし、はい、ちょっと頭のとこだけちょっとこう内側に傾いてましてですね、座り心地が良かったね。
このベンチね、僕がちょっと注目したのがですね、2人席と1人席が横並びになってるんですけど、その2人席と1人席の間に、
うんうん、
荷物置きみたいな木の板があるんですよね、うんうんうん、幅が30センチ長さが50センチぐらいのね、
うんうん、なんか本当にあの綺麗な木目の見える、はい、いい木ですよね。
そうです、このね、うん、木の荷物置きの端の方にですね、うんうんうん、妙なくぼみがあったんですよ。
なるほどなるほど。
でこれ何のくぼみかなと思って、うんうんうん、見てたらよっちゃんが、うんうん、ここ傘と杖の絵が描いてるって言うてるんですよね。読みたら描いてるんですよ。
なるほど。
だからまあそこのくぼみに傘とか杖を立てかけて、
ね、そういうことですね。
でまあこの台の上には荷物置いてくださいということみたいですね。
ねえ、まあ僕もそれ読んだ体験、これ駅ではないんですけどね、はい、阪大病院でね、トイレ入ったんですよ、男用のね、
はいはいはい、
この男用のトイレに台みたいなのもあるじゃないですか、カバン置くところ
ありますね。
そのところにね、はい、杖のマークとね、それと今言った傘のマークがあって、
はいはい、
あ、ここにちょっと引っ掛けるとですね、はい、滑らないようにゴムみたいなもん貼ったってね、
そう
それがあってね、
うん、
あ、やっぱりまあ、わしあんまりまともに見たことなかったけども、
よう考えてる、
うん、まあ、このだから JR さんもそういうところから来る、まあ本当やっとこう、
うん、
まあ、我が国も
利用者の方に目を向けてくれたというか、まあ
まあ、うん、それと同時にこのお酒というのに対する
公式な見解ですからね、これ、
あ、これ あれですよね、この大会社っていうか JR 西日本さんがはっきり、まあ、いわば胃を唱えてはるというんですか、飲むなとは言うたらへんけども、うん、飲ますなとも言うたらへんかったけども、やっぱり酒造メーカーにとってもお酒飲みにとってもですね、
そうです
大きなこれ警鐘ですね、まあ、迷惑がかかってるということはっきり
今までずっとね、タバコがホームで吸えないようになったとか、指定場所以外では吸わないでくれとか、
まあ、大きな問題になってますけどね、
ありましたけど、まあ、今度はもしかしたら酒かもしれないですね。
いや、お酒屋さん関係の人はこっちこれ気にしてることですよ。
そうでしょうね、
タバコと同じようになりたないでね、はい、酒造メーカーなども一生懸命 PR も重ねてコマーシャル入れるところに必ずなんか入れてはりません、
ね、
タバコありが中にと入ってなかったからね、まあそれを気にしてはんねんけども、まあ、
ちょっと小さいですけどね、酒の CM
も、
ね、
も、まあ、もちろんもっと大きくしてほしいですよ、ね、
なかなか見えにくい部分ますけど、
うんうん、まあいよいよ、こういう大会社のこうちょっと犯行が始まったなというような、まあ、これちょっと我々の独特見方かもわからんけども、
いやいや、やっぱ酒って入ってるってことは大きいことですよ、うん、別に僕酒好きですけどね、よう飲みますけど、
なるほどなるほど、
今回のパレルモでもビール2杯いただきましたから、ね、
そうでしたか、まあ、はい、気をつけましょ う,
そうです、ね、
酒もタバコも気をつけましょ う,
そう、楽しむのはいいですけどね、
はい、
周りに迷惑かけてはいけませんね、
は
い、
まあ、そんなことも、
はい、
感じました駅では、
ね、はい、そうです。でこのね、摂津本山駅が綺麗でした、うん、
なるほど、
ものすごい綺麗でした。
僕はトイレ行ってびっくりしましたよ。
トイレね、僕行ってないんですけど、
そうですか、
どうでしたか。
もうこれはもう男用のトイレ入ってもね、
はい、
なんか小さい子供用の便器はあるわね。
あ、珍しいですね。
よっちゃん
の立ち小便のところでしょ。
ええ、そう、横のところに立ち小便自身はそんなに小さいのなかった、ね、横のところちょっと上げたところにね、
はい、
かわいい、
あ、便器があったんですか。
あった、うん、
洋式の、
洋式の、
ほうほう、
うん、でそれがあってですね、よっちゃんがまた、
はい、
急におしっこはしてなってまた行ったじゃないですか、うん、あの時またびっくりしてましたもんね、
うん、
なんかパウダールームがあった言うてね、
ああ、その化粧的なやつができる、
ただ鏡があったかどうか確認してへんけども、
あ
んななってるんやなというね。
新大阪の JR の新大阪駅が
そうそう、
あごめん、あれ CH 化鉄の方か、
CH 化鉄、
大阪市 CH 化鉄の、新大阪駅がなんか国道なんとか賞のなんか取りましたよね、どっちが良かったですか。
いや、まあね、やっぱり雰囲気はね、
はい、
市営地下鉄の雰囲気ありました。
新大阪の方
は、ウィッディな感じとか中が緑っぽかったけども、はいはいはい、昨日から言うたらね、
はい、
こっちがやっぱり上かまから、
なるほど。僕ね、その新大阪駅のトイレを、実はこのパレルモの帰りに使ったんですよね、
う
ん
う
ん、
あ、そう、
ただ僕は子供連れとったんで、
う
ん
う
ん、
あ、なるほど、
ゆいがおしっこしたいって言うたんで、その普通の方が使うトイレとは別に個室のトイレあるでしょ、
あるある、
まあ、新商社用とか
男子の中に、ね、
まあ、誰でも使ってくれって言ってますけど、その特別に大きいスペース使って、スライドドアでね、まあ、そこだけのスペースですよ、
うんうん、
でちゃんと開くボタンとか閉じるボタンがちゃんとあるやつなんですけど、でそこ使ったんですけど、
うんうんうん、
残念ながらね、新大阪駅 の, あの個室トイレは汚かったです、
うん、あ、そう、
あそこは交通なんとか大事を取れないです。
あ、そう、
はい、だからまあこれ、うんって僕は思いました。
新大阪の
大阪市地下鉄の新大阪駅のその大臣賞を取ったトイレの
横にある、
横にあるごっついやつです。ごっついトイレは汚かったです。
なるほどなるほどなるほどね、はい、まあまあ、いずれにしても汚い言うても以前の汚さとは全く違うわね。
違いますね、
まあ本当何回でも言いますように、
はい、
交通関係 の,、まあ、この企業の努力というのはね、
うん、
これやっぱり誇りというとオーバーやけども、かなり自慢していいもんじゃないかと思いますね、
う
ん、
そうですね、
大変この摂津本山駅については本当びっくりしましたね。
あと改札も綺麗やったし、
あ、もう綺麗やった、駅員さん親切でしたよ。
そうそう、で改札出たところ、うん、あ、しかもちゃんとエスカレーターもありましたし、
はいはいはい、
改札出たところに コンビニエンスストアですかね、はい、駅中のね、はいはい、であとその隣にカフェみたいなところがあって、うん、
ありました。
でそのカフェで、うん、文夫君がおもろいも発見したんですよね。あれ何でしたっけ。
何でしたか。回転寿司。
いや違う、いやもう忘れとるな。
忘れたね。
あれや、あの最後お料理コーナーで今度やるあのあれ、あの
巻き寿司です
。巻き寿司、うんうん、巻き寿司、あだもうやった、巻き寿司やった、もう
419回やった。かぶり付きの巻き寿司の、はいはい、あの中にですね、サンドイッチが入ったやつですよ。
うん、あ、そうで、あれをふみおくんが、うん、まあ、僕らここでふみおくんと合流したんですよ。
もう
ちょ
っと待った
んですよ。5時10分ぐらいですかね、5時15分ぐらいに合流して、うん、
はい、
で、ふみおくんとよっちゃんと、
10分です。
で、私、てっぺいとゆいの4人でいるんですけど、うん、はいはいはい、あの喫茶店行って、
ええ、
ふみおくんが、じゃあこんなんあるんやったら、ちょっと、うん、よっちゃん買ってこいやって言って、うん、よっちゃん行ってもらったら。
よっちゃんも気にしてたんです。
どうもあれはあの予約だけやったんです
よ、ね、予約やった
よ、残念ながらね、うん、で買えなかったということですね。
かぶり付きの寿司の中がですね、はい、サンドイッチやというね、
あれは珍しい、
うん、僕はなんかあれにポッキーを巻いてですね、ポッキー巻き中を
やりましたね、
やって、まあ、はい、これから
も、まあ、あんまり、いや、あれは不評でしたね。
そうでした、
僕の中では、
あの、うん、僕の、あの孫はもうごつよを食べて
くれる。あ、そうですか、うん、まあ、あれ、あのポッキー巻きも動画公開しますんで、
そうですか、
皆さんまた JOBB の YouTube チャンネル見てください。
女子力でね、
はい、
バレンタインであれ一つ作ってね、彼にやったらですね、彼はもう一発で参ります
よ。そのことをね、
はい、
僕オリーブさんと北谷さんに聞いたんですよ。どうですかって言って、うーんって言ってましたね。
いや、あの人らはね、ばあさんですよ、はっきり
言って。あ、そうですか、うん、これは女子力とインパクトはあるけどどうやろうな、いやいや、みたいなことを言ってましたね。
これも中学生とか高校生には抜群に受けます。
確かにな。あ、そういや、はい、この JR 神戸線のあので電車高校生多かったですね。
で、あこは特にそうですよ。
であいつらほんまもう傍若無人やな。
まあ、
いや、まあさ、ええことやねんけど、うん、もうなんか多分スポーツ関係 の、
うんうん、
あのやつらやと思う。その女子高生もいた、もう女子高生またスカート短くてね、うん、もう寒ないんかと思いましたけど、
まあ、
でもまあ男の方は学ランみたいなの着てまして、あ、まあ多分同じクラブでしょうね。こう仲良くこう入ってきたらですね、なんか電車の中で、
うんうん、
なんかスマホで撮影会始めるんですよ。
そう
したら撮られる方がちょっとなんかプライバシーやとか、なんか冗談で言いながら撮るんですけど、あれ、ああいうことやんねんなっていう、なんか、まあ、僕も学生時代に、
まあ、インターネットの時代やから、
そう、電車の中でどうやってたかあんま覚えてないですけど、ただ別にあれはまあ注意するほどのことでもないかなと思いましたね。
まあ、中にあの悪マリノにつらぶってですね、対処するやつがおりません。
そうです。
だからそんなまたスマホでね、投票しとんねん、
う
ん、ま
あ、確かにああいうやつらやったら、あの細巻きのグリコのあれ、
下品なやつやね、
ポッキーを入れるかもしれないですね。
いや、いや大丈夫、
あいつは言えないですか。
あのいや、あれも行くでしょ。
あれも行きますか。
あれも行く。だからあのポッキー巻きはですね、はい、絶対に来年からバーッとね、バレンタインの日に出ますよ。
ポッキー巻きと関係ないんですけど、どっかのハンバーガー屋さんが、
はい、
ポテトにチョコをかけたやつを最近出るか出したかしてますね。
ま
あ、バレンタインデーに多分こうちょっと関連付けてるんですけど、
チョコにそのバレあのそのう、ま、バナナにチョコ入れてですね、
はい、
それを巻き寿司にしてるとこもありましたし、ね、現実もそれ 2年ほど前に売り出して結構評判になったらしいですよ。 それは僕知らんかったんですけ ど、ね、まあ、まあちょっと寿司の話に行きましたけどね。
パレルも行きましょうか、
うん、あの一言言いますとですね、
何でしょうか。
まあ、ほら僕はあの阪神淡路の時にここで何回も何回も取材に来てるじゃないですか。
節元山駅ね、
ものすごい変わりました。もうこれ、
あ、そうですか。
もう以前のあの面影、あの節元駅の面影どこに行ったんかなと思うくらいね。
ええやん、それもどこに
行ったんかな。いやいや、だからまあええこと
言う。じゃあ文夫君がね、僕ちょっと気になったんが、今から駅から節元あのパレルも行くねんけど、もう道端でその話しすぎやねん。
いやいや、
やっぱな、当時のこと覚えてある人いるから、よっちゃんと文夫君で大声でそれ喋るやろ。俺ちょっとドキドキやってんだよ。あれ
なんでやねん。
なんで周りの人嫌がる人もおるやろ。
まあ嫌がるやつは嫌がる。
変わったな、ここぐちゃぐちゃやってんぞとか。あれちょっと考えた方がええで、やっぱ地元の人の気持ち考えた方がええわ。
いや
僕はあのそれ知らないやつ、分かんないですけど、地元の。ただ実際に震災にあったらちょっと嫌ちゃうかなっていう感じはしましたね。
まあまあこれね、
はい、
あのまあ、
もうちょっと静かに喋った方がいい。
考えることはないんやけど、あまりにも激しかって、まあ苦慮感を持つ人もあったかいなと。まあこれはもうどっちか分かりませんけど、とにかくもうめちゃくちゃ変わりました。
まあ、駅の前のロータリーがまた綺麗でね、
はい、
この前駅前のロータリーがね、ちょっと時間経ったら、
うん、
あの LED のちょっとクリスマスの飾りみたいなのがね、光ってて、
ラゴの前におもろい彫刻があってね、
ありましたね、
ネットで作ったような。
そうそう、それ俺の言ってるのそれや、それ。あれ光ってなかった。
あれじゃなくて、光ってたのはもうちょっと駅前の近くにあった。
あ、そうか、もうちょっと別のやつか。
樹木が光ってたんですよ。あれは面白かったね。
あ、そうですか。ゆいがね、
うん、
光ってるって言ってましたよ、帰りにね。
あれはな、子供が早いわな。
早いですね。で、僕らはあの、まあ、念のためですね、このパレルムのホームページにちゃんとアクセスの地図が載ってるんで、
ああなるほど。
僕は それをですね、スマートフォンでこう見ながら、うん、そう、あの、実はここ2号線沿いなんですよ。うん、まあ、沿いっていうか、ちょっと2号線から2、3丁、2、3丁って言ったらわからんか、うん、あの、2、3家、中入ったとかでそんなに車うるさくないんですけど、あの、道で言うたら2号線のすぐ隣やから、だからまあ車で行った方が便利は便利なんですよね。
う
ん、
まあ、ダイエーとかね、
場所的にはね。
店がありましたわね。
そうそう。で、あの、まあ、やり、この、駅のからの行き方、まあ、2号線出るのも手なんですが、うんうんうん、僕らはですね、東海道本線の、あの、JR 神戸線沿いにですね、うんうんうん、ずっとあの、東の方に沿って歩きまして、で、まあ、郵便局とか、うん、で、ちょっと大きめの公園とか。
そうそう、五反田公園から。
そうですね、うん。あの、お母さんが遊んでまして、うん、お子さんがですね、あの、逆上がりをしてた公園ですけど、まあ、そこの横通って、うん、で、最終的にはですね、立派なマンション、まあ、多分これも建て替えたマンションだと思いますけど、あ、はい、うん、まあ、そのマンションの過ぎたところの角を右折して、うんうん、で、あの、うん、やっぱり神戸なんで、
東海道線
から
離れてね、
そうです、東海道線からですね、南下しますとですね、急に坂になるんですよね、うん、海への坂、下り坂になるんですけど、
かなりね、坂の町はね、
そうです、そうです、まあ、僕らもあの阪急の神戸線歩いた時も、うん、あの、海側に向いたらずっと坂やったっていう話がありましたけど、
ガーッと中にも坂坂落としみたいに見えるのも、海が見えるとこもあ
って、ね、そうそうそうそう、うん、まさにそんな感じの道をですね、ずっと下っていくと、うん、なんと僕らの目の前にですね、うん、手を振る男女がいて、あれは美穂さんや、うん、そしてご主人やということでですね、僕は大きく手を振ると、わーいって向こうから、美穂さんの元気な声が聞こえて、で、ここで合流したと、そしてパレルモのレストランに着いたということですね。
まあ、久しぶりに美穂さん見てね、まずもうお腹に僕は目がいってね、
歩き方がね、うん、なんかこう力士みたいな歩き方してますよね。あの美穂さんって言ったら水しないの時もそうなんですけど、あのピキピキっとした機敏な走りで、
やっぱりね、
でマラソン仕込み の、 あの走り、あの速さですよ、まあ、
瞬発力いうのかな、
そうあったんですけど、今それも見る影もない、
いや見る影もない言うとないけど、まあな、多少これがね、はい、下の方に重心がいってるじゃない、そういうことです、やっぱ赤ちゃんの力って大きいです ね、
そうですよね、
かなり大きかったね、
はい、もう5ヶ月って言ってましたね。
もうちょっとで蹴ってるとかね、
出てくるらしいですよね。いやいや、また楽しみですよね。
まあ本当めでたい話ですよね。そうですよ、よかったですよ、これ。
で、まあ、横にご主人がいて、
いや、ありました。
まあ、ご主人もね、ものすごい優しい笑顔の、
いや、そうです、そうです。
金ちゃん、金ちゃんって呼ばれてまして、まあ、非常に気持ちのいい方ですね。
気持ちのいい人です、ソフトでね、あ、ほんま感じの人だったね。
で、オリーブさんがちょっとまだやって、なんかどうもオリーブさんも大阪市内からなんか電車で来た、来るときにやっぱりその例の琵琶湖線の人身事故の影響でちょっと遅れてたみたいで、あの先にですねオリーブさんを残してまだ来てないんで、僕ら6人であの店の中入りました。
入りましたね。
この店がね、また面白い入り口といいますか、まあ僕もちゃんとあの写真に撮ってますんで、ちょっと写真を見ながらですね話したいと思うんですけど、こんな入り口でしたね。
あら、出ましたね。
あ、電話ですね。あ、別の金ちゃんから電話が。
あ、そうですか。
あの、アリキンから電話。
あ、そうですか。なんか、あの、うち、金ちゃんだらけですよね。はい、ちょっとアリキン様ってくださいね。
あの、入り口にですね、真っ赤な、あの、扉がございまして、まあ、この扉の周りの、あの、ついたてみたいなのがですね、ちょっとこう、白っぽい感じというか、
そうね、
まあ、
ふみ
やよく言う、あの、なオフホワイトとかいう、まあ、象牙色っていうんですかね。
まあね、ちょっと、アスカラー言うんかね。
白よりも少しちょっとこう、黄色がかったみたいな壁がございまして、でその壁のですね、うんうん、横になんか謎のお面が一つずつこう飾ってるということがございまして、まあ、これ多分どっかあの南の島かアフリカかどっかで、
どっちやろうね、おそらくこのニューギニアのお面みたいなのも見えたし、はい、アフリカの面のように見えました
が、ご主人がこう持って帰ってきはったんちゃうかなっていうのが、
どこの時持って帰ってきはったんでしょうね、
ちょっとバリ島のね、
これはそんな感じですね、は
い、ケチャップダンスとかなんか使えそうなお面ですけどね、
そういう感じの、まあまあいわば、外国のね、
そうです、
ちょっとプリミティブなっていうかそんな感じですね、
外国風のするような、匂いのするような店構えで、
いやーすごかったですね、
でそのねお面の横に、これ多分ねパエリアやと思うんですけど、
もう貝がいっぱい入ってますね、
はい、貝とか、あと
これこぼれへんなっていう感じ、ね、
いやこれ多分ね、嘘というか、
うん、嘘ですかこれ、
イミテーションっていうのかな、
なかったらこぼれるわ、そうそうそう、立ってたらねこんなもんね、
でパエリアって独特のあの、両手にこう取っ手のついた、そこの浅いフライパンみたいなのに作るんですけど、
ちょっと中華鍋の薄みたいなもんですね、
そうそうそうそうそう、
あれがパエリア用で ですか、
ね、でそこがね平たいんですよ、中華鍋そこ丸でしょ、大体平たいんですよ、まあ、全体にこう、うん、あの 弱火でこう熱を通すためなんですけど、そのですね専用の底の浅いフライパンにこのパエリアの
作り物が、
そうそう、具がこう入ってて、それがちょうど壁にペタンとひっついてるという、
昨日前もあったら落ちんかいなと思って走ってて下からね、
そうそうそう、
手出すような感じのショッキングなこれ入り口でしたね。窓のもおもろかったね、窓のガラスの配分とかね、
これね、
そういうのはちょっとチベット風ですよね、
まあ、色が
中国人も
そうそう、青い色とか黄色い色とか、う
ん、ガラスがね、四角じゃないんですよ、長方形が入ったりね、
ほんまや、
正方形が入ったりね、いろんなものがこれ結構ね、
いや普通一枚のガラ
スの方凝ってますよ、
一、ね、枚のガラスでこう済ますところをついたて格子いっぱい作って、
ね、ガラスの質も違うんですよね、ギザギザがあるかと思ったら中に真珠の入ったようなガラスとかね、まあまあ、ちょっと見たらこれはちょっとただの人やないなという、
そうですね、
まあ、現地を知ってるというか、はい、我々も多少現地知ってるので、
そうそうそう、
その辺の雰囲気が匂ってくますよね、はい、いろんな国の匂いがね、
で、まあ、こんなこのお店でどんなもんが食べれるのかなということもあの入り口にこう書いてまして、パレルモ店内のご案内と、
は
い、カウンター席が6席ございます、はい、テーブル席は10席、
なるほど、
そして、店内にはアートディレクター水谷さんが撮られた世界の子供たちの笑顔の写真、
これベタベタ貼ってましたね、
ですよね、
まあ、ベタベタって嫌みたいな話、いい意味でね、
そうそうそう、全世界195カ国の料理を2年間でお出しした世界のごちそう、
はい、
アースマラソンのポスターも貼っていますと、
こういうマラソンがあったんですね、
いや、まあ、多分ここのお店が
だけの自主企画ですか、
やらはったやつかな、で僕そのアースマラソン の、 あの写真をちょっと撮ってきたら、あの僕の大好きなスイスのレシティかなんかのちゃんと料理もやってはりまして、 なんかあのこのオーナーシェフの本山さん自身もふみおくんの情報によると、スイスに行かれたということみたいですね。
世界30カ国以上を、
はい、あ、そうなんですか。
まあ、これは、はい、そのいわゆる放浪旅とか遊びじゃなしに、はっきり目的があって、こういう自分は世界中の料理のですね、
はいはいはい、
オリジナルの性のある世界の料理を食べさす店を開きたいということで、
あ、なるほど、
そのために、
はいはいはい、
1年2年かけて、
はい、
まあ、修行も兼ねて、
はい、
飛び込みで修行しはったり、友達に紹介してもらったりしてですね、はい、もうその生の台所の中に入っていって、もう市場までもついていって、それで勉強してきはって、帰ってきてから、もう200、300もレシピ集めはったんやけども、そこまでやったらもう死んでまうので、
はいはい、
自分の冷蔵庫にも入らへんいうことで、何種類かに限定してですね、
はいはい、
というのはもう着実なそのいわゆるその人生プランの上に立っての放浪やったんですよね。
面白いですね、そういう旅の仕方、まあまあ、僕らの知ってる人の旅の仕方って結構好き気ままにこう行くっていうスタイルが多かったんで、
はいはいはい、
そこまで本山さんみたいにこう計算された放浪、ね、うん、放浪って普通あんまり計算しないイメージがあるんですけど、
だから放浪という言葉がね、
はい、
まあ、果たして向くのかどうか、非常に理性的な放浪ですよね。
そう、合理性的、
合理的、合理的やな、プランナーというか、プランができとった人生をちゃんと決めてですね、うん、
はい、
まあ、ちょっと本をこれね、この本をあの美穂さんに借りたんですけども、
これね、すごい読み応えのある多分本やと思います。すご
い面白い本です。あ、また私はペラッと、あ、
はい、チラッと、何て書いてます？
旅するシェフの料理修行日記、世界のごちそう旅かけるレシピと書いて、本山さんの名前があるんですよね。でイカロス出版って面白い会社です。ここはいろんな本を出すところなんですけども、そこがまあこのね、旅するシェフの料理修行日記、世界のごちそう旅かけるレシピと書いてるんですけど、ね、
なるほど、まあ、その本読めば、
うん、
本山さんがどうやってこのパレルモ
なぜこういう道に入られたかということ
が分かりますよね。
人生みたいなものが載ってましてですね、
はい、
お家族、ご家族の写真とか奥さんとの資料貼ったとことか、うん、紙の上でね、それとまあ本当に30カ国のもう本当この人に好かれはるというか、
うん、
人と当たりがいい人なんでしょうね。ね、どこ行っても買いがられてね、
笑顔が素敵な方で、
うん、
男性ですけど、
もうフランス料理がまあ最高やって、フランス料理の道を入れはったんですけども、
はいはい、
ある人に誘われて半分嫌々ながらインドへ行ってですね、
はい、
でそこでまたごつショックを受けはんですよね。
インドで
料理言うたらもうこの人はフランス料理しかなかったと、まあ、割とそういう意味ではですね、はい、
うん、
まあ、割ともう深く細く見てはったんがですね、インド行ってボデーンとそれが倒されてね、こんな料理もあるんかってことは、いや俺はやっぱりもちろんフランスは最高や思ってはるんでしょうけど、そうじゃないというか、もっともっと世界中にはですね、フランスを超えるような、あるいはもっと違うようなものがあるんやということから、世界の料理をね、
なるほど、
もともとはなんか大学の京都の大学って言ってはりましたけども、はい、経済学部へ行ってはったのが、うん、まあ、あの料理に目覚めてアルバイト先で料理に目覚めはるんですよね、
うん
うん、でそれで目覚めて、はい、まあ、中途退学途中退学をしてですね、それから料理の道を極めて、
すごいな、
まあ、帰ってきたら、はい、世界の料理をこうするというような、まず最初フランス料理をやってはったんですけどね、そういう、まあ、自分のオーナーシェフになるという目的でもって、そのためにいろんなところへですね、はいはい、行けはったという、まあ、ちょっとこの人はね、
はい、
ただのその放浪者とか、衝動的に行ったとか、単に体力をバーッと行くというような、気ままな旅の人ではないですね。
いっぱい行ってありますよ。ものすごい。タイ、インド、ネパール、スリランカ、まあ、最初にやっぱりこのタイとかインドとかネパール入れるあたりが、
うん、
さっき文雄くんが言ったように、そのインド料理にこう衝撃を受けたっていうことの、これ言われでしょうね、おそらく。
ボデーンとね、足元すくわれたっていうね。
スリランカ、
ボデン割られたみたいな。
チベット、
はいはい、
ベトナム、はいはい、もうフィリピンとか、もうベルギー、香港、もう中国とか、もうギリシャ、イタリアもいっぱい書いてますわ。
僕は前、そのチベットのとこ、まあね、自分も行ったとこやから読んでみたらね、はい、まあ、よー、我々と読んだ体験をしてはるな、というようなとこ、コースも、ようみたいなとこもありましたしね。
で、これがね、そのお店でいただいた、まあ、誰でも、誰でももらえる、このパレルモの名刺なんですけど、
あれいいですね。
シェフの、あの、本山直義さんの、お顔が、
似顔絵。
描いてますね。立派な髭があって。
よう、似て、うまいことね、はい、あの人、顔描きやすいんかな。まあ、失礼な言い方やけど、描きやすいから、余計に、まあ、トレードマークにもなるし。
眉毛がちょっと下がってて。
で、まあ、あの、いい意味での武将髭があってね。
そうそうそう。
あれも、あの髭のおかげで、表ってやりますわ、
外国人って。そう、外国人というか、特にあの、なんか僕のイメージでは、トルコとかあのあたり、ヒゲ好きですよね。
まあ全体でね。
あ、そう、全体ですか
ね。
う
ん、まあ、この人は、ヒゲであんまり損してはることがないような、あ、まあ、本全部読んでないのは分かりませんけどね。いろんなとこでモテてはって、
はい、
家族の中入り込んで、
はい、
町のおばちゃんからね、有名なもうシェフの元までもどこでも入り込んでですね、実に丹念に。この、あのね、あの、なんかレシピ見てましてもね、
はい、
これこそ、まあ、
あ、それ、ももちゃん、それ。
ももですよ。
ネパールの。
そうですよ。
ね、まあ、この。それ食べようもて、結局、注文せんかった
ら。まあ、これね、まあ、一遍うち、まあ、
餃子ですよね。
挑戦してみていいと思います。もう実にね、はい、カップ何分の1、小さじから 300cc とかね、うちの JOBBU のよっちゃんの料理も、なおもっと精密にちゅうか、誰でも作るようなね、
はい、
いわゆるサボりレシピじゃないですよ。
なるほど。
実にすごい。これやっぱりね、こんだけなかなか自分の体験をね、あからさまに公開できるシェフっていうのは、ね、本当実力のある人だと思います。
しかもこの本がもうカラー写真ですごいいいですね。
これはこれ、あの、
結構これいい本ですよ、これ。
こういうようなね、料理
を、ね、結構いい本って生意気なこと言います
けど、そうそうそう、これ当時定価が1600円ですからね、
はいはい、
めちゃくちゃ安いですよね。
安いですね。
2000円以上するような本なんですけどね、今はまあこれ売ってるかどうか分かりませんけども、
いや、まあ、そのあれちゃいましたけど、インターネットとかで買ったら
まあまあこの辺であるかも分かりませんね、はい、これは面白いしね、料理勉強する人にはね、
うんうんうん、
料理の真髄が書いてますわ。もうやっぱりシェフは世界中共通してやっぱり物を作る人のね、なんかつかみみたいもね、この人持ってるんやね。いいですね、これは。
じゃあどんな料理が出てきたか。今回はですね、
うまかったね、
そのコースメニューをしてもらって、まあ、僕らメニューを選ぶのがちょっと遅いんで、
そうですね、
あの、まあ、大体決まったもう皆さん、まあ、みんな一緒に
食べました。美穂さんの企画構成ですからね。
そういうことです、ね、はい、まあ、7人が同じものを食べたわけなんですけど、はい、まあ、これがね、はい、うまかった。
うまかった。
あの、まあ、もしかしたらちょっと日本人的なこう、
う
ん、味付けに多分してると思いますわ。
もちろん、
もちろんしてると思う。
あの、僕らそれなら食べられへんから、ね。
で、美穂さんが多分ね、最初に言うてくれたんですよ。ふみおくんとよっちゃんは辛いもあかんと。で、まあ、ゆいももちろん辛いもんもダメやしっていうので、まあ、ちょっと、どっちかというと癖のない料理を多分出してくれたと思うんですけど。
はい、おかげさんで楽しみました。
はい。出てきましたのがですね、はい、まずはですね、そら豆のコロッケ。これ、エジプトの。
あれ、エジプトですか。
ターメイヤーという。
言うてましたね。
はい。これが独特の匂いのする。
ね、
まあ、コロッケっていうか、
ね、
か団子っていうんかな、中パカって開けたら周りは茶色いんですけど、ちょっとこう緑っぽい、多分あれがそら豆の色なんでしょうけど、まあ、そら豆ってちょっと癖のある匂いがあるんですけど、まあ、それにプラス、おそらくエジプトの何か香辛料をこう入れてるんでしょうかね。
香辛料もなんともね、まあ、エジプトの僕行ったことないんやけども、
はい、
なんかラクダの跡ついてたら匂ってくるようなね、そういうようなローカルっていう
か、はい、美味しかったんですけど、これユイは食べなかったです。やっぱりあの香辛匂いがダメですね。
あれでもね、現地よりはかなりね、
はい、
薄くしてくれて
ると思いますよ。いや、もちろん、もちろん、もっと多分匂いきついと思いますわ。
強烈だと思いますわ。
で、他にはね、
はい、
あの、メキシコ料理の、スパムとチーズのトルティーヤ焼きというのが、
は
い、まあ、どんな料理かと言いますと、あの、 スパムっていう、なんかちょっと缶詰に入ったソーセージみたいなやつあるんですけど、
ちょっと斜めになってね、
そうそうそう、沖縄とかでよう出てくるんですけど ね、
スポット抜くときに難しいね、
そうそうそう、スパムの薄切りとチーズの薄切りをですね、このパリパリっとした生地で巻いて、で多分あれね、フライパンで薄く油引いて、僕、まあ、炒め揚げみたいなのしてると思うんで、よっちゃんが以前ですね、似たような料理をですね、作ったんで、サモサみたいな、やつを作ったんで、まあ、ちょっとサモサの作り方にちょっと似てるかなっていう感じはしたんですけど、
ね、僕らも調合は一切入ってませんのでね、
そうそうそうそう、
あんまり生意気なことしたらいかんと思って、
トマトソースをつけて食べましたけど、はい、これがゆいがもうめちゃめちゃ好きでね、
あれ美味しかったね、
もう何枚も食べてました、
あれ、ほんで細こうね、あんまり大きなかったから、
はい、何
枚でも食べられる、
そうそうそうそう、
一口サイズやからね、
そういうことですね、何回でも楽しめましたね、あれはね、
そうでしたね、人の分まで取ったらあかんと思いながらね、
そうそうそう、まあどれが人の分かようわからんかったんでね、
人数管理しながら俺3つぐらいかいなと思って、
北谷さんも北谷さん中に1人おるからちょっと多い方がいいかなとか思いながらね、で他にはね、ルーマニアのサラダでビネテっていう、これちょっと名前聞いても全くどんな料理か分からないと思う。ふみおくんね、これ言うたら分かりますわ。トーストパンの上に、なんやろ、焼きナスのペーストをこう塗って、
ナスビ、ね、
そう、ナスビにね、お店の看板に書いてたのが、マヨネーズとオリーブオイルで味付けしてるらしいです。ナスビの、ナスのペーストで、それを小さい、いわゆるバケットっていうか、トーストの上にこう塗って食べるというね、あれも美味しかったです。
まあ、その、バケットと含めてパンがね、一つずつ出てくるパンが味が違うってね。だからこれ、この食材のね、まあ、よっちゃんがびっくりしてたのは、この食材ね、
あ、そうそう、
どうしはったやろと、どこで保存してあるかとかね、
そうそうそう、
こんな冷蔵庫すごいなとかね。ま
あ、仕入れもあるし。
もう仕入れから多品種。
あんだけ、まあ、僕らが見たのは、
とてもでき
へん、元山さんと、で、若い兄ちゃんの、兄ちゃんがまた、いい笑顔の人やったんですけど、
あれはやったね、
まあ、厨房のホールやってた男の子。
ウィーターさんっていうんですか。
二人しか見てないんですよ。
いやいや、そうらしい。本人やってもね、はい、自分が一人が作ってると書いてました。
で、
一人が作るっていうのが、この店のですね、
パレルモの
主義主張らしいですよ。自分が現地へ行って、
はいはい、
現地へ行って、その味を、雰囲気をしてるのに、俺だけやから、これ一人作らすんじゃなしに、この雰囲気も、写真の感じも含めてですね、
そうなん、
一人一人にお客さんに提供するというようにこの本には書いてます。
ただあれね、店ね、
僕中覗いてないからね、
店ね、そんな広い店はないんですけど、もう満席でしたよ。
そうでした。
僕らの他にも若い姉ちゃんのこうカップルって、若い姉ちゃんのカップルって、あれなんていうの、二人連れとな、姉ちゃんで、あと男の人と女の人のカップルと、 あと男女入り乱れて4人の、
あと俺ファッションの人おったね、
おった、あとカウンターにも何人かおって、なんでこんな店が、実はこの店ね、3月の21日で閉店するんですよ。という、ちょっと不思議な、こんだけ流行ってる店が閉店するのもおかしいで、こんだけのいい味がするっていうのもあった。まあ、なんか理由はあるらしいんですけどね、いろいろ。ただ、こんだけの人をよう回せるなという、一人でな
、
はい。まあ、もちろん、その、ホールの兄ちゃんもいたんですけど。
ホールの兄ちゃんはまだ1年目ぐらいでね、フラムなんとかって言ってましたもんね。
ただ、あの兄ちゃん、よう知ってましたよ。
よう知ってました。
これ、なんかの料理似てますね、言ったら、寒さでしょって言って、ああ、よう知ってますな、みたいな。
あの、こまい子でね。
そうそうそう。
実に気持ちのいい、
髪の毛がなんかこう、バーってね、
そうそう、
なんか。
ちょっと沖縄の人みたいな感じしたんですけど、
ね。で、首輪が、というか、ネックレスがかっこよかったですね。
ネパールかなんかのネックレス言ってましたね。
そうなんですか。
果物かなんかをこう、
あれ、なんか木の実みたいなやつやったな、どんぐりみたいなやつがこう、
呪術つなぎ、
そんな感じでしたね、だからあの二人でよう回せるなっていうのが、僕はちょっと驚きでしたね、
僕もね、それ驚いたらね、まあ、ちょっと本読んでるところにはそういうように書いてました、まあ、現実、しかし店やって、あんだけ人が来てね、ほんまに、もう多分一人入っとったんかいなと、中に一人ぐらい女子がおったんちゃうかいなとは、ちょっと気は、
ネパール人で持ったりして
ね、馬かもしれませんね、まあ、いろんな国の人が出入りしてるでしょうからね、
イタリアのですね、
はい、
すっぷりという、揚げご飯。
ね、
まあ、ちょっとコロッケみたいな感じでね、中になんかリゾットみたいなのが、こう、トロッと出てくるんですよ。
焼き飯みたいな柔らかい焼き飯、ね。
あれもうまかったですね。熱々でね、はいはい、中に多分チーズ入ってるんですよ。まあ、イタリアなんでね。チーズがこう、トロッとして、なんか餅みたいな感じの、
ね。もともとね、パレル餅もイタリアのシチリア島の町の名前やわね。
あ、そうなんですか。
そう言うてはりました。あ、この料理もね、またね、はい、衝撃受け働きです。
シチリア
で。インドにしばかれて、
はいはい、
イタリアで頭折られたというね。
はいはい、
そんなんで。
で、頭ある。死んでまう
から。もう何回も死んどるわ。からな、そういうことでパレルモっていう名前をもろたというようなこともね、まあ、本人のインタビューはね、あくまで本をちょっと、
はいはいはい、
ちょ読みの本の話ですよ、はいはい、まあ、いっぺんゆっくり話しましょう、
あ、そうですね、まあ、名刺も交換しましたんでね、
何回かこううち来てもらいまして、はい、こっちが、まあ、取材に行ってですね、 話皆さんに聞いてもらうべきですね。
次出てきた料理がね、これびっくりでございまして、アフリカの大餃子名前がねブリックという、はい、まあ、僕はね英語であのレンガのことかなと思ったんですけど、まあ言ってましたね、まあ、このシーンはよくわからないですけど、
なんか形から見たらちょっとレンガではなかったね。
そうそうそう、あのねこの料理がどっちかって言ったらサモサに似てるんですよ。あの三角形 でサモサっていうのは確かあのインドかなんかのスナック的なやつで、向こうの方が好んで食べるような あの駄菓子みたいなやつの、うん、あのちょっと揚げてるね、
名前は知ってます。
あの一応ね JOBBB の139でやってますんで、皆さんぜひあの写真しかないですけど、あの音声も聞いてほしいなと思う、まあ、そのサモサの10倍ぐらいの大きさのアフリカ大餃子
が出てきまして、あれがやっぱり3人分けるんやな、あれ
分けますね、
大三角形ね、
だから星座みたいなやつ大皿2枚に出てきたんですよね、
大三角形がね。
で美穂さんがね、はい、これシェアするんですかって言って、ね、フェイスブックみたいなこと言わはるなと思ってね。
シェアっていうのはなんか共同で食べるっていう意味か、
あの分けるってことですね、分けるです簡単に言うとね、
はいはい、あれ分け方がね難しかったね。
これちょうどあのブリックが出てきた時のこれユイの声ですね。
ユイが興奮してたな、ね、
中に卵と
生卵みたいな、
そうそうそう、あとねじゃがいも、うん、入ってました、うん、で香辛料が結構効いてます、うん、これは、うんうん、
の卵にまぶすような格好でね、
そうそうそうそう
食べるんですけども、
言うてますね、うん、ユイは食べたい言うてますね。トマトケチャップがついてる、あいつトマトケチャップ好きなんですよ。めっちゃよっちゃんの声が餃子やで、と
オリーブさんの声も入ってました、
これサモサって言ったら、で、この後、あの、ホールの兄ちゃんが、サモサって言って、
一発かましてくれたわけですね。
知ってるで、いう感じでね。
あれ、うまかったな、あの、生卵って言いましたが、生じゃないんですよ。ちょっとドロッとしてね。
そうそうそう。
ちょっと温まったって、あれにこう、まぶすような感じして。
まあ、半熟ですよね。半熟卵ね。
本当にね、もう。
もう、できたら僕は独り占めしたかった
です。まあ、あれはね、本当大餃子。まあ、できたら僕もそう思う。ただし、あれ食べてしもたら、あとは食べられないんですよ。
そうそうそうそうそう。この後にですね、今度は、その、衝撃を受けた、最初に衝撃を受けたフランスの、はい、ブルゴーニュの料理でございます、はいはい、ホタテ貝柱のオーブン焼きという、これがね、まあ、僕の大好きなガーリックバターが上にたっぷり乗ってましてね、これ最高でした ね、
まあまあガーリックあんまり好きじゃないけど、うん、抵抗なかったね、
これ美味しかったよ、
美味しかった美味しかった。
で、ね、僕ね
貝がうまかった、
貝うまかったね、
あれ貝使ってるね、
ほんまに、はいはい、もうどこで仕入れてるんやろね、
いやそらもうちゃんと言うとこが知ってあるんですよ。
でね、その次はですね、これユイが大好物でございました、ちょっと甘めの焼きそばでございます、
う
ん、これインドネシアの
そうそう
ミーゴレンという、
ミーゴレン、
ミーゴレン、うん、ミーはなんか麺のことらしいですね、
うんうん、らしいですね、ゴレンがなんかね
揚げるとか
揚げるっていうこと
ですね、焼くとかね、はいはい、いうことで、まあ、ミーと麺ってよう名前似てますよね、やっぱりちょっと中国の影響を受けてますよね、
麺でしょ、
そうですね。で中にねキャベツとかもやしとか、うん、あとソーセージが入ってまして、うん、ユイがもうこれね汁まで飲む、うん、汁まで飲んでました。
まああのキャベツうまかったね、刻みキャベツが入っとった
ユイね、あんまりね最近野菜食べないんですけど、キャベツはよう食ってましたな、
うんうん、まあ、ナシゴレンとかミーゴレンとかね、インドネシアの料理だと思いますけども
、あとねちょっと鶏肉も入ってました、やっぱりこう東南アジアなんで、ね、
まあ、アジアはね鶏ですよね、基本的にはね、
はい、まあ、汁まで飲んでおりました、
う
ん、
はいはい、
まあ、これは実にうまかった、お子様にはお勧めしたい一品やなという感じがしましたね、ま
あ、
ね、
あの甘みが良かったですね、僕はまとやかで、はい、まあ、子供も好きでした、
そうです、はい、でこの後出てきましたのがですね、まあ、ちょっとスープ系のもので、はい、フランスのですね、はいはいはいはい、エビとキノコのクリーム煮という、
なるほど、
中にクリーミーなスープが入ってまして、これでちょっとこうお腹を休ませて。そうです
ね。これちょっと僕はちょっと辛かったんですよね。
あの、エビがちょっと僕硬かった気がしましたけどね。
これだけはちょっとまあ、何つけるとすれば、はいはい、あ、今回何とか自分で比べたりしてるんですけどね。はい、僕もちょっと塩気減らしてもらった方がよかったなと思って。
で、この後に出てきますのが、はい、まあ、メインディッシュの、はい、さっき入り口に飾ってあったパエリアです。
はい、あのね、
スペイン、クロムスペインです。
これまたね、音もすごかったね、来た時にね。
すごかったですね。
なんか綺麗でこう鍋が包んどったでしょ、
はい、
あれ向こうのやり方なんかな、
どうなんですかね、うん、あのやっぱ中にあの鍋がね、うん、そこのこう深さがなくて、うん、でそこがこう平らの、うん、まあ、パエリア用の、うん、あのフライパンで、はいはい、よっちゃんがこれ セラミックですか金属ですかって。
あの人はね、金属ということを言えばセラミックを持ってあったので、はいはい、何回も叩いてましたよね、考えて。割れへんかもね、心配してたんですけど。
で、それは、兄ちゃんが、うん、サモさんの兄ちゃんが、うん、いや、これは金属ですっていうことを言ってくれましたけど。う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、やっとそれ納得して戦いやめはったんですけど。
これがうまくてね、特にやっぱり、パエリアって言ったら、魚介類がいっぱい入ってて、はいはい、て特にね、アサリが美味しかったね。
あ、まあ、ったね。
イカも入ってたんですけど。
ユ、は、ウ、い、がね、アサリの皮まで食いよったもんね。
いや、あれね、ちゃうんですよ。アサリに埋まってる、うんお米を食べてたんですよ。
あ、そうですか。
だからパエリアって米の状態からこう出汁で炊くでしょ。
まあいろいろとチーズが絡まったりしてね。ネバ米ですよね。
そしたらそのアサリもパカって口開いて、そのアサリの、うん、へこみの部分にお米がいっぱい溜まるんですよ。
それ
ユイはね、アサリの中身はどうでもよかった。そのアサリの殻に埋まってる飯を食いたかったんですよ。
殻ちょうだい、殻言うとから、
ね、もうみんなユイに、みんなユイにそのあれをあげてね、っていうかアサリをあげてね。そしたらあいつね。間の米をこう、下の歯でこう、器用に取って、ま
あまあまあ。あいつ小さい舌しとるからな。
でね、なんと、そのアサリの中身を吐き出しました。
う
ん、
ああ、そう。
で、それを僕が食べるという。
もったいないな。
はい、そうです。分かってないな、あいつは。
しかし、まあ、まあ、だからアサリもやっぱり出汁やからな。やっぱり一番うまいのは米やと思いますよ。
エキスが全部入ってるん
や。米はやっぱり、湯がやっぱり一番見とるかも、そういう意味ではね。
かもしれないですね。
いや、本当にあれもね、湿り具合といいね。はい。まあ、めちゃくちゃ暑いこともなしで、ね、ちょうど食べ具合のところがね。
僕、パエリア、だけ食べに行ってもいいなと思いました。
あ、もちろんもちろん。
このお店に。
うん、そうそう。それと三角形のね、
ブリックね。
あれと、
アフリカ大行列。
もうそんで万歳ちゃいます
から。そうやな。
まあ、他ももちろんみんなうまいんですよ。
う
まいけども、ちょっとね、まあ、贅沢してます、今回な。こうするより頼
んで。値段は意外と安かったですね。
そうです、
まあ、僕、酒2杯飲んで、で、ゆいも、マンゴージュース。このマンゴージュースがうまくてね。
最後に出てきたやつから。
いや、あれはマンゴープリン。
あ、プリンです
か。マンゴープリンがね、これ今から、まあ、パエリアの後に出てくるわけなんですけど、これ一人一個なんですよ。
え、あ、そうですよ。
で、ユイもちゃんとあったんですよ。
ありました、ありました。びっくりしました、
ね。そしたらあいつね、二、うん、個半食いました。
俺一つも食べてないよ。
まず自分のやつを食べて、うんうんうん、で俺のやつ食べて、で、ふみこのやつ半分食べて、でさらにくれって言いました、ただもうみんな食べてましたんで、さすがにもうマンゴーになったら困るんでね、
うん、それはそう
やめておりましたが、はいはい、まあ本当にこのマンゴープリンで締めという感じで美味しかった。はいはい、まあ僕は結局ほとんど食べれませんでした、マンゴープリンはね。
僕も半分弱食べたんかな、ゆうちゃんにやりましたね。
だから子供でも比較的楽しめるお店やなという感じがしましたね。
いや、もう本当雰囲気が良かった。
老若男女。
そうですね。
おすすめできますね。
なんかちょっと本当に署名運動でもしたような感じしますね。閉めるな、言うてね。
パレルも閉めるな、
言うてね。そう、パレルも閉めるの反対言うて、向こうでシュプレイクをやったりしてね。
やってください。
ほんまに。もたまさん困られるけども。
まあ、もし細かい情報を知りたい方はですね、パレルモで検索して、
はい、
PALERMO、
はいはい、
これでパレルモで
ございます。まあ、ほとんど僕らの新年会言うても、はい、別に誰が何報告したわけでもないし、
なかった
です
ね、
もうただ食べるだけでしたね。
そうですね。
黙々と美味しい料理を食いましたね。
まあ、オリーブさんがちょっと東京行かはったんで、
まあまあ
まあ、東京生活とか、あと北谷さんとご主人の新婚生活の話もちょっと聞きましたけど、
ね、
まあ、それだけでもうほとんどあとはもう口喋る暇ないぐらい動かしましたね。
本当にね、まあ、何も言わんでも料理ってやっぱり人と人を結びつけるっていうんですか、
はい、
世界を結びつけるっていうんですか、まあ、平和解決というか、はい、民族対立もね、こんな美味しいものがあったらというようなことも本山さん考えてる話ですよ。
そう
料理はそういうもんや言うてね。
あとね、皆さんこの店行ったらトイレ行ってください、うん。
僕はトイレ行ってなかったよね。
トイレが面白いです。
そうですか。
綺麗なトイレなんですけど、
よっちゃんもびっくりしてましたね。なんか低かったと言ってましたけどね。
あれね、多分ね、2階に上がる階段の下のスペース使ってるんで、
そういう意味で言うと
低かったんですけど、まあ、僕はあんまり低いとは思わなかったですけど、僕ユイのトイレ行ったんですよ。ユイがおしっこしたいっていうからね。そしたら子供でもこうちゃんと僕がズボン脱がしてもできるぐらいの広さやったんで、子連れの方も全然行けますね。
いや、それはもう当然行けるでしょうね、はい。う
ん、まあ、ぜひ皆さんパレルも1回見に行ってください。そしたら食べてください。定休日が毎週水曜日。
ですね。
書いてました。なんか他にもね、ランチの時間やってない曜日があるみたいなんで、まあそのあたりホームページで検索して。
急いで行ってもらうとね。
で、もし行かれる方は一回、まあお店に連絡してもいいかもしれないですね。この日どうや、言うてね。
僕がね、詰まってるかも。
僕もしかしたらもう一回行くかもしれないです。
あ、そう。
美味しかったんで。
まあまあ行ってください、それだね。はい。
まあ以上をもちまして、はい、JR 神戸線の摂本山駅にございます、世界のごちそう、パレルモ。
はい。
ボラボラ終了いたします。
いやいや、またよだれが湧いてきましたわ。
そうですね、美穂さん、オリーブさん感謝ですね。あとご主人もね、教えてくれたんで、
うん、こんなとこね、縁がなかったらいけませんもんね。
そうですね、うん。まあ、よっちゃんもちょっと目から鱗。
いやいや、
で、文雄くんもこういうその多国籍の料理に対する認識も変わりましたね、
うん。
ま
あ、もうこれは多国籍じゃないし、もう本山さんの腕というかね、それが輝いてましたね。もう良かったです。